7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。1月2日火曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
アジア競技大会は経済成長を後押しすると期待されについてお伝えします。南スマトラ州のバレンバンのハルノジョヨ市長は、経済は2018年に大きく成長することができると期待しています。この地域で2018年アジア競技大会のホストになるからです。そのため、すべての住民は状況や条件を維持するままで、バレンバンの良好なイメージを構築することにより、アジア大会の成功に貢献することが期待されています。2018年はバレンバン市長と南スマトラのいくつかの地区同士の選挙の実施にマークされたため、政治の年度を考慮しています。ハルノジョヨ市長は1月1日月曜日にバレンバンで、国際通貨基金 IMF が発表したインドネシアの2018年の経済成長率は 5.3% だと称賛しました。これにより、彼はインドネシア東部とスマトラ島の開発のための政府の選択は、インドネシアの国内総生産 GDP に貢献するため非常に正確だと評価しました。インドネシア銀行は2017年に当たる多数の固定的な指標のために、2018年に南スマトラの経済成長率が 5.3 から 5.6% までになると予測しました。それでは次のニュースです。ソンラク東上地域開発省は、村に創造的な革新を奨励するについてお伝えします。ソンラク東上地域開発省は、それぞれの村の可能性に応じて、ソンラクの創造性を高めることを奨励し続けます。これは12月31日日曜日に、東ジャワ州のポノロゴ地区で、ソンラク東上地域開発省のアヌワル・サヌシ事務総長が語りました。彼は、同省はより自立し、発展し、住民的になるための村のイノベーションプログラムを設計していると述べました。記者会見では、ポノロゴ地区の村のイノベーションプログラムは、世界銀行の支援を得て、開発される500のレイプロジェクトの一つになったと語りました。それでは次のニュースです。教育文化大臣は、チャッタラがボルブドゥル寺院にウェイサカ祭の前に戻すと目標についてお伝えします。ムハジレフェンディ教育文化大臣は、現在カルマウィバンガボロブドル博物館に保管しているチャッタラ、または外場の頂上にある傘を直接チェックしたと 主張しました。これは1月1日月曜日にRRIとの会合でモハジル大臣が語りました。モハジル大臣はチャッタラガ寺院の頂上に元の位置に戻すことに合意しました。大臣は2018年5月中旬のウェサカと合わせて完了したと目標にしました。彼はチャッタラを動かす過程について仏教の指導者と調整し相談し続けています。大臣はボロブドゥルは観光スポットだけではなく世界の仏教徒の宗教訪問の中心地でもあると考えています。それでは最後のニュースです。ロンボクの空港は2018年の最初の観光客を歓迎するについてお伝えします。西ヌサタガラ州の中央ロンボクのプライアでのロンボク国際空港は月曜日に2018年の最初の観光客を歓迎しました。この歓迎は国際到着ゲートで西ヌサタガラ州の観光局のラル・ムハマド・ファウザル局長はロンボク国際空港のイグスティ・グラ・アルディタ総裁に同行して実行しました。歓迎式典ではベレッゲンダンダンスを提供しその後ロンボクのソンケッ布を観光客にかけました。クアラルンプールからロンボクへ105人の乗客を運んだ国際空港便の最初の到着はエアエシアの飛行機です。国際到着ゲートの間には東ロンボクのギリスヌと西スンバワのマンタロカのロンボクとスンバワの観光名所の写真付きブースも用意されています。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は2018年に懸命に働くために新しい精神についてお伝えします。2017年を終わり、ジョコウィドド大統領はインドネシアの国民は2017年を通じて懸命に働いていたと明らかにしました。ジョコウィドド大統領は彼の Facebook アカウントにアップロードされたメッセージで、現在および将来にインドネシアの国民は優れたインドネシアを建設することにより先進国の理想に到達しようとしていると語りました。ジョコウィドド大統領はまたインドネシアの国民が2018年の新年を迎えるにあたり新しいエネルギーと精神を得ることを期待します。ジョコウィドド大統領は人生の始まり以来仕事仕事仕事という呼びかけを得てハードワークの精神を宣言しました。ハードワークは目標とされているものを達成するために行う必要があります。今年インドネシア政府の経済成長率は2017年の目標である 5.1% から 0.3% の上昇の 5.4% を見通しています。2017年の目標である 5.1% から 0.3% の上昇の 5.4% を目指しています。この目標は高すぎると考えられます。しかし2017年9月初旬、スリムリアニ財務大臣の発言を引用すると、 5.4 の数字は楽観的だが現実的なままです。インドネシアの国家は目標を達成するために楽観的でなければなりません。外国の投資家はインドネシアの投資する前に171地区で同時に地方選挙の事故の官僚を持つことが推定されます。しかしハード枠で政府は決定された目標を達成するのに楽観的です。これは現在まで比較的安定しており、強化する傾向にある国内経済成長のパフォーマンスによって支持されています。もう一つのハード枠は2018年8月18日から9月2日までの第18回アジア大会と IMF と世界銀行の年次会議の2つの国際イベントを開催することです。その時アジアと世界の注目は確かにインドネシアにあるでしょう。したがってインドネシアは2つの国際イベントを成功することができることを証明しなければなりません。新しい精神とエネルギーは 5.4% の経済成長、平和的で安全な地方選挙の実施、第18回アジア大会の成功、 IMF と世界銀行の年次会議などすべての目標を達成するためにすべての要素を持つインドネシア効果を処理させることを期待しています。第18回アジア大会に関連してインドネシアは成功の主催者として期待されているだけでなく、メダルの目標を達成することができます。少なくともトップ10になり、スポーツの分野で新しい成果を記録することができます。すべてはハードワークで達成できます。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年1月2日にマニラが日本に占領されたことから始めます。第二次世界大戦では、日本は1941年12月8日に真珠湾攻撃の10時間後、アメリカ植民地のフィリピンへの攻撃を開始しました。最初の空中砲撃に続いて、マニラの南北に地上軍が上陸しました。ドーグラス・マクアルトル大将のコマンドの下に、フィリピン軍とアメリカ軍は生き残ろうとしました。しかし軍隊の数で彼らは日本軍に負け、アメリカとフィリピンの防衛軍はマニラ湾に位置するバターン半島とコレディゴル島に撤退しました。マニラは1942年1月2日に日本軍に落ちました。最初は1962年1月2日に西パプアの解放のためのマンダラコマンドが形成されたことについてです。マンダラコマンドは1962年1月2日にインドネシアの最高国軍司令官として スガンの大統領が形成したコマンドでした。マンダラコマンドは本部は南ソラウェシ州に位置し、司令官はスガンの少将が務めました。マンダラコマンドの任務は西パプアとインドネシアを結合するための軍事作戦の計画、準備、実施をすることでした。1962年1月12日にマンダラコマンドのミッションが開始しました。マンダラコマンドのおかげで国連のアメリカ代表エルスワース・バンカル氏は交渉テーブルに持ち込むオランダ・インドネシアの問題に関する提案書を提出しました。1962年8月15日にインドネシアとオランダの交渉がニューヨークの国連本部で開催されました。西パプアはインドネシアの手に戻って問題を解決することができました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア空です。今日は国防プログラムの幹部は引き続き増加すると見込まれているについてお伝えします。
インドネシア空のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシア国防省はインドネシア国民のための国防プログラムの幹部を増やすというコミットメントを強化します。2017年末まで国防省は国家の守るのために7430万人の幹部を作成することができました。コンパス .com から引用することにより、国防省の経済学の専門家ボンダンティアラ氏は2017年12月29日にジャカルタでの記者会見で、国防衛の幹部は参加数を増やし続けると述べました。ボンダンティアラ氏は、国防プログラムは国防省の収力プログラムの一つになっていると説明しました。先行する課題はますます複雑になり、例えばイデオロギー的浸透などで幹部は潜在的な脅威に認識することが期待されています。ボンダンティアラ氏は、インドネシア人は宗教や人種問題で外国人と競争することができないように思い出させました。ボンダンティアラ氏は、潜在的な脅威が発生した場合、幹部はそれを停止できなければならないと述べました。一方、ケムハン .go.id から引用して、リアミザ・リャクドゥ国防大臣によって、国家防衛意識の粛清は貧困と無知との戦いにおいて非常に重要です。国防大臣は、高い国家意識を持ってインドネシアの市民がインドネシアの国家のアイデンティティを認識することができると、生成することができると認めました。したがって、すべての市民は国家を建設するために学び続き、協力して努力していくことです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラのワイクリ港をご紹介します。 ソナインドネシア番組をお送りします。東ヌサテンガラス、スンバとはサバナ、パッソラの文化的伝統、そしてその先住民の伝統的な村で有名です。サバナに加えてスンバ島には湖の形で他のシーチェンの魅力があります。この名前はワイクリ港です。ワイクリ港やウィクリは東ヌサテンガラス南西スンバ地区にあるラー君です。ほとんどの旅行者は都市の喧騒を通り農業を期待人に適しているようにワイクリ港に成長していません。ワイクリ港に到着するにはまず飛行機を利用してバリーとまたはクパンに行き、中期に南西のスンバ地区タンボラカにあるタンボラカ空港に行く必要があります。タンボラカ市からオートバイのタクシーサービスを借りることができます。また車や運転手のレンタルを停止したホテルの援助を求めることもできます。ドライバーでワイクリ港への旅行はより楽しみにします。しかし南西スンバの人々をより密かに知りたいと思う人のためには運転手なしで車を借りて周りの人々に道を尋ねるだけです。しかし南西スンバの市民全員はワイクリ港について知っているわけではありません。まず単純カロス村に向かう必要があります。この村では単純カロス村のすべての住民がワイクリ港への道を知っていることが保証されています。リスナーの皆さん、ワイクリ港に到達すると見物客は常に外界から水で満たされた岩盤たまりで腐敗します。この湖やラグーンには非常に美しい緑青色が映しります。岩の傍らで自然のフェンスになる木を立てます。この自然のフェンスはワイクリの宇宙行使者に加えて世界からそれを隠すようにも見えます。この湖にはワイクリ湖を浮遊する方法を喜んで教えてくれる地元の人々がいます。美しく穏やかな湖の中に浮かぶ感覚は非常に思い出に残るでしょう。浮遊した後崖の頂上に登るとスンバ島とフロレス島の間の海の外界の景色を楽しむことができます。リスナーの皆さん、数年前ワイクリ港で観光施設がありませんでした。しかし観光客の増加に伴い駐車場、トイレ、小さな舞台、レストランなどワイクリ港周辺のさまざまな施設を築いています。また典型的なスンバのお土産ソニーもあります。例えば
聖女の複雑さに応じて数十万ルピアのコストがかかるカラフルなレイ布です。ワイクリー湖を訪れるのに最適な地域は昼の太陽が非常に暑くなるため午前11時または午後15時より前です。またワイクリー湖周辺の午後の雰囲気はこの湖の水を金色にします。リスナーの皆さん、これでソナインドネシアを降ります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座、楽しくインドネシア語を勉強しましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。今日は飛行機での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ディープサワット、ディープサワット、日本語で飛行機で、飛行機で、スラマッパギ、スラマッパギ、日本語でおはようございます、おはようございます、クルシー、クルシー。日本語で椅子、椅子、ノモルブラパ、ノモルブラパ、ノモルブラパ。日本語で何番ですか、何番ですか、ティガブラス、ティガブラス。日本語で13番、13番、ルドゥク、ルドゥク。日本語で、座る、座る、デカッ、デカッ。日本語で、近い、近い、ジェンデラ、ジェンデラ。日本語で、窓、窓、タロウ、taruh。 日本語で奥、奥、bagasi、 bagasi。 日本語で手荷物、手荷物、 di atas、 di atas。 日本語で上に、上に。リスナーの皆さん、次は飛行機での A の乗務員さんと B のトニさんの会話を聞いてみましょう。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。A. Selamat pagi. Selamat pagi. 日本語でおはようございます。おはようございます。B. Pagi. Pagi. 日本語でおはよう。おはよう。A.Kursi Anda nomor berapa? Kursi Anda nomor berapa? Nihongo de. Isu wa nanban desu ka? Isu wa nanban desu ka? B. Kursi saya nomor 13A. Kursi saya nomor 13A. Nihongo de. Watashi wa 13A ban desu. Watashi wa 13A ban desu. A. Anda duduk dekat jendela. Anda duduk dekat jendela. Nihongo de. Anata no isu wa mado no chikaku ni arimasu. Anata no isu wa mado no chikaku ni arimasu. Silahkan taruh bagasi Anda di atas. Silahkan taruh bagasi Anda di atas. Nihongo de. Anata no te nimotsu wo ue ni oite kudasai. Anata no te nimotsu wo ue ni oite kudasai. B. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Nihongo de. Hai, arigatou gozaimashita. Hai, arigatou gozaimashita. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はゴロンタロの民謡をご紹介します。まず瓶でビルフタを聞いてみましょう。エディスリトガが歌います。
リスナーの皆さん、ビンレビルフタはゴロンタロ地域の典型的な食べ物であるコーンスープです。このスープはトウモロコシ、魚またはエビで構成されており、甘くて塩味があり、スパイシーな3種類のメニューを作り出すように作られています。インドネシア語でビンレはトウモロコシを意味し、ビルフタは肉汁を添えたことを意味します。ビンレビルフタは水分を含んだトウモロコシを意味します。だからこのビンレビルフタの曲はゴロンタロ地域の典型的な料理について語ります。それでは中期の曲です。ラマ・アイパマが歌います。ホルンダル・リップ、どうぞお楽しみください。
Wow. matulahi lipu toli angu dilatah oli patahu detunggu lo matewau dilatah
リスナーの皆さん、このゴロンタロの曲はラマ・アイ・バマが歌います。このウマル・ジャパルによって作成された曲は、祖国としてゴロンタロの都市の愛を記述します。ホルンダル・リプウ・ピロトゥ・トゥア・オラウ・リプウ・イロ・ポヌウ・ディラタ・オリパタウの歌詞は、私が生まれたゴロンタロ市と私の愛する町は忘れないことを意味します。最後の曲です。ハゴーガが歌います。ゴゴプサカ、そしてマイエル・アンギオが歌います。ロッパリゴ、ルーショーをお聞きください。
Tabi ude olemu Longola de masakia Io malo palimu Tilola mua u Tosi kisa Taputu u Kemotolo Ela Longola Masa tiang polali silita Mondo leto tilolamu Panu pilat-pilalamu Sakusi loto Monika, io malali aku lo tahu. Longo hitoli anu
masa tiang bolali silita. Aku lo tahu, bolokan atasi ngopita mengundangi Monica di omalali aku lo tahu.
Listener no minasan, これで音楽の広場を終わります。それではジャカルタからさよなら。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース 情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI ウェブサービス Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter の @VOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、Voice of Indonesia、伝えること、つながること、意見のあること。